皆さんこんばんは。感謝します。イスラエル子育て恵みです。今日はですね、また今日も実践があると思うんですけども、その前に短くですね、セミナーの時を持たせていただきたいと思います。一箇所聖書をですね、開いていただいて、学んでいきたいというふうに思います。素晴らしい賛美のご臨在をですね、本当に感謝します。白馬賛美大会も素晴らしい賛美大会になると思いますけども、主に期待していきたいと思います。それでは、第一コリントの14章の一節をお読みいたします。三版の方、新改訳聖書の三版をお持ちの方は337ページになります。コリント人の手紙第1の14章の一節からをお読みいたします。お読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時をありがとうございます。今日も主が必要な学びを与えてくださり、高に導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださってイエス様に期待して、このセミナーを持っていきたいと思います。今、九州では、大牟田とですね、松浦が教会になって、またですね、新しい闇がまた始まってきているということを本当に神様に感謝いたします。またですね、これはお聞きしたことではあるんですけども、九州においては、例えば宮崎とかですね、島原にですね、たくさんの方々がこう今集まり始めておられるということを聞いているんですけども、宮崎ではその、インターネットを通して来られた方がいて、また島原ではコンサートですね、賛美を通して来られた方々がいるっていうことをお聞きしているんですけど、どちらの方々もその、教会につながってくるとき、来たときっていうのはその癒しとかですね、癒しを中心とした賜物の働きが起こって、それでですね、それでこの教会やその集会にこう、続けてこられたり、つながり始めてこられているってことをですね、お聞きしています。ですから、きっかけは、賛美隊が霊の壁を打ち破り、また、インターネットを通してですね、こう、神様が、壁を打ち破っておられると思うんですけども、このカリスマの働きですね、この聖書に書かれている、9つの賜物のカリスマの働きを通して、神様は豊かに、この教会においてですね、この、身を結ばしてくださっているということをですね、今こうまだ本当にこのリバイバルに向かっての道なんですけども、本当それを見させていただいていると思います。で、各教会にもこれからたくさんの方々がですね、またカリスマを通してですね、たくさんの方々がまた求めてですね、来られるということを思いますので、学んでですね、実践して備えていきたいというふうに思います。それでですね、今日はですね、パウロ牧師の書かれた御声に聞きしたかのですね、この神の声を聞く力は成長していくものであるというところからですね、を中心に短くお話をさせていただきたいと思います。ですね。で、まずいつもお話ししていることなんですけれども、賜物の働きはですね、第一コリントの12章のところに書かれてあります、9つの賜物があって、そして私たち一人一人に与えられ、各教会に与えられていて、素晴らしいものが、ね、私たち一人一人に与えられていて、それを神様は豊かにこれからさらに用いていかれるということを思うんですけども、ただですね、原則があって、必ずですね、この、ちょっと字があれですね、聖書ですね、必ず聖書に従って用いるっていう、こう、大前提があるわけですね。で、その、聖書に従うっていうことをですね、こう、そこから外れてしまうときに、賜物の働きっていうのはですね、この身を結ばなくなっていってしまうということなんですね。ですから、私も福音派の教会にいて、カリスマの教会に、こう、主の十字架クリスチャンセンターに導かれたんですけども、確かにこう、今までですね、聖書に従って用いないがゆえにですね、本当にこう、牧師と預言者の方がぶつかってしまったりとかですね、いろんなことを見てきました。でも、もし、今私たちが学んでいるように聖書から学んでいたら、こう、 もう避けれたことっていうかですね、混乱っていうのはなかったなと思うんですけども、今、神様リバイバルに向かって私たちをしっかりこう聖書を土台としたカリスマの働きを導いておられるということを覚えていきたいと思います。でその中で、皆さん何度も聞いておられると思うんですけども、たまものは教会のものであるということですね。教会に与えられていて、神のものである、教会のものであるということですね。ですから、一人一人にこう現れてくるんですが、それは私たち個人のものではなくて、教会のものであるということですね。で、ですから、それを個人のものとして持ち始めると、こう、たまものが、こう、おかしくなっていってしまったりするわけですね。ですから、でも、まあ、祈っておく必要があると思うんですね。私は頭で分かってるんですけど、いざですね、始まってきたら、私たちに優れたたまものが合わされるとですね、私たちの方に祈ってくださいとかですね、予言してくださいとか、いろいろ言ってくる方々もおられると思うんですね。でも、その時にこう、教会のものとして用いるっていう土台がないと、簡単に崩れてしまうということですね。ですから、そのことを覚えていきたいと思います。これ、第一コリントの12章の、すいません。11から12節と27節にですね、体のものである。だから、体から離れて用いてはですね、どんなに優れた、こう、目なら目であったとしても、こう、体につながっているからですね、生きていける、また、用いられているんですけど、必ず父の中で用いるということ。そして、ですから、14章の39、40に秩序に従って用いなさいとパウロは言っています。で、コリントの教会はすごく賜物が溢れた教会だったんですけど、みんなが勝手にですね、予言したり異言を語ったりしているので、習慣が混乱していたわけなんですけど、必ずですね、教会の秩序に従う、具体的にはこう立てられている牧師さんとか集会を導いている人の導きに従うということをですね、覚えていただきたいと思います。で、もう一つは吟味するっていうことですね。で、新約の予言は必ず、こう、吟味しなければならないってこう書かれているわけです。第一コリントの、14章の29節に、他のものはそれを吟味しなさいとあります。つまり、吟味しなさいってことは、新約の予言はこう間違いますっていう、間違いを含むわけですね。ですから、どんな素晴らしい予言者の方がしても、その一つ一つの予言をですね、吟味していく。そして、神様から来たものと、また人の思いで語られることがありますし、サタンが働いて、こう、語ってくる場合もあるので、私たちは必ずこう、神様からのものと確認できるまでは受け取ってはいけないってことですね。で、それまで吟味をして、で、他のものは捨てるっていうことですね。はっきりと覚えていきたいと思います。で、吟味をすることがですね、予言をないがしろにしないんだ、ことなんであるってことを覚えていきたいと思います。ただ、聞く、今日聞くところなんですけど、聞くことにはその、成長が、度合いがありますので、必ず教会の助けを受けて、で、最後はでも本人がですね、それを吟味し、決定していくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今群れで、私たちの群れではその、個人予言は禁止されていますので、まあ、皆さん、こう、自分でこう予言、吟味しなくちゃいけないということはないと思うんですけど、でも一人ですね、自分で予言することは良いと言われてますので、私たちこう、自分で自分のことを予言していくときにこう、示しが来ると思うんですね。指示が来ると思うんですけど、そのときにそれをまた自分で吟味していくっていうことをですね、していっていただきたいと思います。で、こういう、今、九州でも3カ所で実践をして、集まってですね、しているわけなんですけども、そういう時にも例えば、祈る、癒しの祈りとかそういうところで、こう、グループで分かれて祈りますけど、そういう時にもこう、予言しちゃうとですね、まあ、その人の個人名を言わなくても、その人に向かって予言していることを予言するので、個人予言になってしまうので、こう、人に向かってですね、あと、特にこう、特定の人に向かって予言するっていうことはですね、個人予言になってしまうんですね。それ注意していただきたいと思います。ですから、予言をですね、正しく用いるっていうことですね。で、もしそういう、来た場合はですね、癒しなら癒しとか、そういうのを導いている、そのリーダーの方に、こういう示しが来ましたかっていうことを言ったりとかですね。まあ、その方がリーダーだったら、後でその本人にこう、予言っていう形じゃなくて、こう、言うっていう形がですね、今、用いていって、今はですね、そういう形で用いていっていただきたいというふうに思います。で、それでですね、皆さん何度もお聞きになっていると思うんですけども、私たちの群れはですね、84年に、 1984年にですね、スタートしました。そして、その後ですね、その後って言いますか、まず最初にこう、神様に祈り聞き従うということを、中心に置いて、神様を導いてくださったわけですね。で、十字架を追う教会とともに、十字架を追う人とともにこう、歩むということ、十字架を追うこと、それリバイバルに召されたですね、その二つの、始末のリバイバルに召されているこの二つのビジョンが与えられて、スタートしたわけなんですけども、でその中で、まあ、最初はこう、どうしたらいいでしょうかって、こう、神様に聞きながらこう、歩んでいったわけなんですけども、どんどんどんどん聞くことが保ってきてしまってですね、それで、結局、その、もっと早く、もっと正確に、わかるようにっていうことをですね、こう、切実にこう、祈り始めたわけですね。そしたら、その年の9月ぐらいに、予言が来るんですけどっていうふうにですね、言われた方がいてですね、そして、女性の方なんですけど、それで、礼拝で予言してもいいですかってことを言われて、まあ、それまで、まあ、パウロ牧師は予言のことに関わってはいたので、まあ、予言を許可すると、他の教会からどういうふうにですね、他のクリスチャンからどういうふうに言われるかっていうのはすごく、まあ、今よりもっとですね、あれの時だったので、分かっていたわけなんですけど、ただ、祈った時に、神様の強い促しがあって、ゴーっていうことだったので、やりなさいっていうことだったので、それを受け取って始めたわけですね。で、まあ、やはりその結果ですね、こう、すごく批判されたり、誤解されたりしたわけですけど、それ以上にですね、予言を通して、まあ、素晴らしい御業をですね、まあ、私たちみんなが見て、こう、その恵みを受け取っているわけなんですけども、ですから、まあ、私たちですね、今、この、土台ってことを、教会とか吟味ってお話したんですけど、もう一つ大切なことがあって、それは、こう、私たちの群れではこう聞き従うことを求めていった結果、予言が開かれてきて、予言を通して多くの指示がですね、予告やそういうことが与えられていったわけです。いきました。ですから、その、予言を求めていったんじゃなくて、聞き従うことを求めていったわけですね。ですから、それを逆にならないようにですね、これから卵の畑が大きくこう開かれてくると思うんですけど、教会に予言者が立てられることは素晴らしい、恵みですし、三宅の人がいてですね、三宅の人を通してたくさんの恵みが与えられると思うんですけど、まあ、特に私たちが建てられている者たちは、賜物に、まあ、頼るっていうか、人に頼るっていうか、そうじゃなくて、やっぱりこう、神様に聞くっていう姿勢がないとですね、また、私たちはこう、失敗してしまうと思うんですね。ですから、どんなに優れた賜物が開かれてきても、私たちは聞き従うっていう土台をですね、しっかりと、祈り聞き従うという土台を、しっかりとですね、さしていく必要があります。で、その中で、この賜物というのはさらにこう、飛躍的にですね、用いられていくということを覚えていきたいというふうに思います。そして、まあ、今日のところなんですけども、その、神の声を聞く力、成長していくものであるっていうふうにですね、書かれているんですけども、ところなんですけども、まあ、まあ、一人一人こう、聞く耳の成長っていうのはですね、確かにあって、まあ、年配の方でもこう、疲れたばっかの人はですね、まだ、聞く耳がこう、開かれてない場合がある、もちろんあると思いますし、こう、中学生とか高校生の方でも、長く信仰生活っていうかですね、小さい時から救われて、教会生活してきた方とかはですね、聞く耳が開かれていたりすると思うんですね。ですから耳っていうのはその、別な、私たちのこう耳の、あとはまた違うですね、成長があるっていうことを覚えていきたいと思います。で、その耳の成長のために必要なことっていうことをですね、この本に書かれているんですけど、まず一つは、こう神様が語ってくださると信じることをですね、期待することであります。でここに今日来ている方々はみんな信じている方だと思うので、それは問題ないっていうかいいと思うんですけど、神様私にも語ってくださるっていうことですね。私、よくでもそれ分からなくてですね、福音派の教会からこう、移ってきたときに、もしかしてこれは私に語ってるのかなとかですね。初めわかんなかったんですけど、でも、あ、確かに私は自分にも神様語ってくださってるんだなってことがだんだんこう、わかってきてですね。で、本当にこう、それは嬉しかったんですけども、でも、それは私が信じてなかったっていう面もあるんですね。耳も開かれてなかったんでしょうけども、神様語ってくださるってことを ちゃんと信じてなかったということもあると思うんですけど、まず神様が語ってくださるということを信じ、期待すること、それから、基本的なことですね、聖書を読み、祈り、教会に出席し、奉仕し、権威に従うことはクリスチャンの成長の鍵であるとともに、霊の耳の成長の基本的な必要条件ですと書かれています。ですから、まあ、特別なことじゃなくて、毎日こう、聖書を読んだり、ですね、お祈りして、ですね、感謝し、悔い改めて、罪は悔い改めて、そして、行くときにですね、素晴らしい神様の技がなされるということをですね、覚えていきたいと思います。人吉教会のですね、村上牧師がその、本当に真に悔い改めたときにこう、お酒とかいろんなものから解放されたっていうですね、証をお聞きしましたけども、基本的なことっていうのはすごく大切な部分であるということを覚えていきたいと思います。そして、権威に従うということがですね、すごく重要であるということをですね、また覚えていきたいと思います。私たちは間違いやすいものなんですけど、やはりこう、教会っていう、守りが与えられていますし、教会の中に、教会に神様見分けの機能を与えてくださっていますので、また、こう、私たちは群れなら群れ全体のこの、カバーがありますので、それは本当に守りであるということをですね、覚えて、一人一人が主に聞く必要があるんですが、同時にその、権威に従うってことはですね、本当にこの、成長の鍵であるってことをですね、覚えていきたいと思います。で、私は以前はですね、東京にいた時はですね、今で言うと東京ハンテキ協会ですけど、牧師をしていた時に、御声を聞く会っていうのがあってですね、まあ、牧師の方が集まるんですけど、その時に、まあ、牧師が何人もいて、それで、まあ、パウロ・秋元牧師はですね、一つの問題に対して、あなたはこれを主に聞いていきましょうって言って、こうみんなが聞いていって、で、祈った後、例えば、あなたはどう思いましたかとか聞いていくんですね。そうすると、例えば私は A だと思いますって言って、私は B だと思いますってこう、まあ、意見が分かれたりするわけなんですけど、で、みんなが A って言うんですけど、なんか私は、B じゃないかと思ってですね、B って言うんですね。そうすると、パウロ牧師とモーセ牧師、岡丸牧師が、私たちも B だと思いますって、こう最後にこう言われるわけなんですね。で、またなんかこう、聞くことがあって、神様に聞いて祈ってると、どっちだと思いますかって言われて、みんなが A って言って、そして、私はちょっと B じゃないかと思って、B って言うとですね、B だったりするわけなんですね。で、もちろんその、それでももちろん吟味は必要だと思うんですけど、でも、それでですね、そういうことを繰り返しているうちに、あ、私は聞く耳があるんだと、こう、思い込んだというかですね、思い上がったというかですね、だんだんこうなっていったんですね。で、私はその頃4時頃起きて装填していましたし、自分では調子がいいと思ってたんですね。でもまあ、それは神様のですね、教会の恵みの中だったんですね。で、その時ですね、個人的にですね、仕事を辞めるっていうことが導かれたんですけど、それを、時期を間違えてしまって、半年、辞めるのは見心だったんですけど、半年早く辞めてしまったんですね。それでですね、家族にも迷惑をかけてですね、その後大変なことがあったんですけども、でもそれはやっぱりこう、教会にいるから私たち守られているんですけど、個人的なことでは簡単にこう、間違えてですね、言ってしまったんですけども、やっぱ聞く耳っていうのはですね、やはり私たちはこう、助けが必要ですし、成長が、あるんだっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、最後にですね、ここではパウロ牧師はワンミータウンのところにですね、導かれたところが書かれてるんですけど、中国でですね、23年間、投獄された方ですけども、その方がですね、顔と顔と合わせて、会いましょうっていう見言葉を通して示されたわけですね。で、その通りですね、こう、1000万人、都市のですね、上海において、不思議な方法で神様を実際に会わせてくださって、素晴らしい感動の時があったということをですね、その後本にも、命の冠っていう本にもなっていったんですけども、本も出ることになったんですね。で、もう一つは、今、ちょうどパトモスチームの時に、今も出る時なんですけども、1986年ですね、パトモス島に行きなさいという強い促しがあって、また家族で行きなさいという促しがあったんですけど、まあ、その給料の 10倍かかるということでね、で、無理だと思っていたわけなんですけども、ただ、1月の給料をもらった時に祈りの中で、王さんって人にですね、給料全額を献金しなければならないという強い促しが来たわけですね。でも生活はどうなるんだということと、まあ私はちゃんと自分の血を捧げていますということを言われてですね、 神様とこう葛藤したわけですけど、どうしてもそれをですね、振り払うことができなくて、そしてまあ奥さんに助けを求めたわけですね。でところが奥さんが神が語ったと思うから捧げた方が良いって言われてしまったわけなんですね。死を恐れる奥さんをもらうというのは素晴らしいなと思うんですけども、でそして逃げ道を失ってしまってですね、しぶしぶそれをですね捧げた。もう後でお聞きしたら、これで生活が支えられなかったら神様、まあ、覚えておいてくださいみたいな感じでですね、こう捧げていったわけなんですね。清水の舞台から飛び降りるような感じですね。 でもその結局でもその月はいつもよりたくさんのお金がですね手元に残り、そしてその時ですね、パトモスに行く費用の10分の1を私はまずあなたに捧げさせた、私はその10倍あなたに与えるっていうふうに語られて、その通りその年ですね、チームとともに、10倍の以上のお金が与えられてパトモスに行ったっていうですね証が書かれています。で私たちもそのさらに聞くことをですね、これからたくさん宣教が開かれていくことを思いますので、神様に本当に正確に聞いてですね、そしてその中でさらに賜物をですね用いていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。